副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、令和8年版成果を出す人の共通点とは。
ほう、なるほど。
はい、これはですね、自己啓発系ということでお届けしたいんですが、
はい、
はい、成果を出す人の共通点という、まあこのテーマ自体は、
うん、
このね、ポッドキャスト長年聞いてくださっている皆さんは何度も、こういった話してますから、
はい、
耳にタコできちゃうよっていうね、方もいるかもしれないんですが、
はい、
めちゃめちゃ大事なことなのと、
はい、
あとやはりこの時代の変化でね、令和8年はこれを押さえておいてくれと。
なるほど。
いうことも、そう、増えてきたんでね、ちょっと改めてお話したいなと。
新しい要素も追加になってると。
そういうことなんです。うん、
は
い、
普遍的なところも多分あると思いますけどね。
そうなんです。なんで、普遍的なことの復習&新しいことをちょっとお話ししたいと思いますんでね、うん、ぜひちょっと最後まで聞いていただきたいと思うんですけど。
はい、お願いします。はい。
成果を出す人が、必ず備えてる、まあ、素質、資質っていうんですかね。
ほうほうほう。
性質っていうんですかね。をまずちょっと復習していきたいと思うんですね。
はいはいはいはい。
まず、素直だってことですね。
うん、素直。
はい。もうとにかく教えに素直っていうのが、
うん、
成果を出す人の共通点一つ目なんです。
はいはいはい。
で、これはまあ簡単に言うと、我流に走らないとか、
うん、
自分流でやらないっていうことなんですけど、
うん、
自分がそうじゃないんじゃないかなって思うことでも、
はい、
結果を出してる、その先行く人からの、情報や教えであれば、
はい、
一旦心を無にして素直にやりましょうと。
うん。うん。
これをできるかどうかが、まず一つ分かれ目なんですよね。
はいはいはいはい、はい、
はい。なんで、例えば、じゃあこの1ヶ月で、不動産投資始めるので、
はい、
10件物件の分析して報告してくださいって言われたとしますよね。で、10件もやるんですかみたいな。
はいはいはいはい、はい。
そんなやり
方。買うの1件なんですけど、みたいな。
そう、買うの1件なのに、10件も見るんですかみたいに、これがちょっと素直じゃない人って。
はいはいはいはい。
ことですよね。
はい。
だから、今のは例えでね、言ってますけど、うんうんうん、こういうふうにやってみましょうって、自分がやると決めた道について、うん、先行く先輩とか先生からこう言われたディレクションに対して、わかりました。一旦やってみますっていう、この心構え。
はい。
これがある人がうまくいくっていう。
なるほど。なるほど。
でもこれがね、結構簡単なようで難しくて、
うん、
やっぱり今まで自分が生きてきた、その固定概念とか、
はい、
自分なりのルールがありますから、皆さんね。
うんうん、
はい、なので、ちょっとストレスなんですよね。この、自分が今までやったことないことをやるし、はい、
うん、
それ意味あんのって思うようなこと言われるんで。
はいはいはい、はい。
ちょっとコンフォートゾーンの外側、ちょっとこう、
うん、
ね、心地よい場所から出なきゃいけないから。
はい。
ちょっと素直になりにくい時があるんですよ。
なるほど。なるほど。
だから、素直になりきれないで、言われた通りやらないから、結果出ないっていうことが多くなるっていう。
うん。
まあ、僕自身がこれを何度も過去を経験してきてるんで。
はい。
はい、教えてもらって、素直にできなかった時と、
うん、
教えてもらって、素直にやれたとき。
はい。
もうね、激烈に差がつくんですよね。
うん、なるほど、なるほど。
だから、それは、僕が教わるときもそうですし、僕がお教えするときも、やっぱ、どっちの立場でも感じるんですけど、うん、
はい、はい、はい。
まず、素直であるっていうこと。
うん。
これはもう、まあ、年始まってね、まあ、もうないですから、このタイミングで皆さん改めて、はい、新しい挑戦するときは、その領域において、教えてもらったことに対して、うん、まあ、愚直に素直であれと。
はい。はい、
これ、まあ、一つ押さえてください。
一つ目、ね。はい。はい。
あとは、もう一個超大事なのが、
はい。
最初からいきなりうまくいかないっていうことを覚悟しておくってことです。
うん、うん、うん、うん。
これもですね、成果出す人の共通点で、
はい。
よくあるのが、始めたらすぐに結果出るって思いながら始めちゃうっていうパターンなんですよ。
うん、
例えば物販で例にとると、1個買って、 出品してみたら、ちゃんと 20% 利益が取れると。はい、
うん、
うん。こういうふうに思いながら物販始めちゃうと、
はい。
うわ、全然見つかんないんだけどっていうところでショック受けたり、
うん。
仕入れはできたけど、売ってみたら 20% 利益取れなくて、赤字だ、赤字でしか売れなかった、みたいな。
はいはいはいはいはい。
こういうことがね、得てして起こりうる。
うん。うん。
ですね。はい。つまり最初からうまくいかないってことですね。
はい。
で、これをですね、想定しておかないと、うん、いきなりそれがカウンターパンチになってショックで、
はいはいはいはい。
行動が止まるんですよね。
なるほどなるほど。
物販って損した。全然違うじゃん。最初に聞いた話と。
うんうんうん、
辛いし、めんどくさいからやめよう。って言って、行動が止まって終わると。うん、
確かに。なるほど、なるほど。
結果出る人たちっていうのは、どういう考え方かっていうと、もう最初から、うん、まあ最初はちょっと苦労するし、筋肉痛だろうなと。
はい。
まあうまく、まあいい商品仕入れられなくて、利益がトントンでも、最悪1000円赤字だろうが、とにかく3ヶ月続けよう、みたいにこう考えて始める人。こういう人は最初たとえうまくいかなくても、想定内なんですよね。はい、だから、そこで行動が止まらないんですよ。
うん、うん。
あ、うまくいかなかったなって。狙った通りの値段で売れなかったなとか、
はい、はい。
出なかったな、はいはいはい、なんなら運賃分赤字だったなって。
うん。
まあでも最初からうまくいかないよなって。次の仕入れもっとレベル上げよう。みたいな風にこうやって行動を続けていくわけですよ。
なるほど、なるほど。
こういう人はもう3ヶ月目ぐらいで、ほぼほぼ、物販であればですよ。2、3ヶ月目でも利益出し始めてますね。間違いなく。
はい、はい、はい、はい、はい。
こういう風な、ここで差がつくんですよ。
は
い。だからこの、うまくいかないっていうことを、最初から覚悟していくっていうマインドセット。
はい。
これをですね、物販だけじゃないんですよ。不動産投資だろうが、株式だろうが、その他の副業でも全部同じなんですけど。
はい。
ダイエットもそうですね。いきなり最初に体重がバンって減らなくても、覚悟して淡々と、トレーナーに言われたことを素直にやる人。
確かに。
はい、これは痩せるんですけど、
うん、
停滞期って、山本さん詳しいですけど、
はいはいはいはい、
停滞期あるじゃないですか、ダイエットって。
うん、
あれ体重減ねえな、みたいな。
はいはいはい。
こんなにやってんのに変ねえんだけどって。そこでやめちゃうと、うん、ダイエット失敗しますけど。
はい。
そこで素直に淡々とやる人、またガクンと落ちるフェーズが来るみたいな。だからやっぱりこのうまくいかない時は、これ摩擦なんですよね。はい、
うん。
挑戦してる証、摩擦なんで。
はいはい。
この摩擦が来た時に、それを想定内にしとくっていうことですね。
うん。うん
はい、これを、大事にしてる人が結果を出すっていうことですね。
はいはいはいはい。経営者とかも結構一緒ですよね。その、
もろに一緒です。
始めた時って、うん、うまくいかないトラブルをどうやって解決していくかがずーっと発生していって、そのトラブルを取り除いていってたら、あ、やっとうまくいき出したって気づくみたいな。
いやもう本当に経営者はもうそれでしかないですよね。
はいはいはい。
でもそれの連続ですもんね。
はい。
でも、毎日とも言っても、そう、同じ、言っても過言じゃないぐらい、
うんうん、
必ず、なんかうまくいかないことが起こりますよね。
はい。
まあ、挑戦の数が多いですからね。
うん、
経営者は。だから、まあ、僕なんかもそうですもんね。しょっちゅう何か新しい取り組みがあって、何かうまくいかないことがあるけれども、はいまあ、それを想定内にしてますから、
はいはいはいは
い。いきなりうまくいくわけないよね、と。
うん。うん、
だから、やり続けます、みたいになってくると
。はい。ただそれを解決させていくことで、
うん、
ブラッシュアップされていって、最終的に回るようになるんだと思うんですよ。
そうなんです。最終的にそれがうまくこう、プラスの周期になって、
はいはいはい、
うまくいくから、なんかそれが自信になって、次の挑戦する勇気が湧いてきてっていう、このね、プラスの周期というか、になりますよね、
は
い
は
い
は
い。なんでそこを引かなきゃいけないんですよね。
はい。だから副業もそれと同じで、まあ、最初からうまくいくようなことももしかしたらあるかもしれないけど、
うん、
まあ、ほとんどが何かのトラブルが起きてくるので、
うん、
それに対してちゃんと対処しなければいけないと。
そういうことなんですよ。
そこで折れずに対処できればブラッシュアップされて、
うん、
その、まあ、力がついてくるということなので、
おっしゃる通りです。
初めから想定してると確かにいいかもしれないですね。
そうなんですよ。で、想定しといてで、ね、うまくいかないんだろうなと思って、山本さん今おっしゃったように、いきなりうまくいっちゃうことがあれば、これはもうラッキーなんで、
はいはいはい。
とってもいいことじゃないですか。
うんうんうん。
はい。なんですけど、逆が辛いんですよね。うまくいくだろうって思って始めて、はいはい、うまくいかないっていうことが多いんで、
確かに、確かに。
そう。それが一番成果出ないパターンなんですよ。要は行動が止まっちゃうんで。うん
はいはいはい。
っていうことなんですよね。なんでこれがまあ一応二つ目ですね。
二、はい、つ目。はい。
で、ちょっとだいぶ絞るんですけど、もう一個だけちょっと言っときたいのは、
はい。
あの、通ずる話なんですけど、あの、教えに素直であり、うん、
はい。
最初からうまくいかないことを覚悟していることで、
うん。
コツコツがコツを実践できるっていうのがまあ、
なるほど、なるほど。はい、はい、
これ
はい、
このポッドキャストのおなじみワードになっちゃいますけど。
そうですね。はい。
はい、座右の銘ですね、私の。
はい、はい。
コツコツがコツを実践してるっていうのが成果を出す人の共通点であると。
うん。
で、これはまあ、さっきね、その、うまくいかないことを想定するから、行動が続くって自分で言っちゃってますから。
はい。
同じことなんですけど。
うん。
結局、継続が習慣になった人が成果を出しますと。
はい。
もう、これは本に、実行啓発の本にね、もう書き古されまくってますけど、
うんうんうん、
でも、未だにこれは普遍でして、
うん、
あの、なんで結果で出てるんですかねってよく私聞かれますけど、あの、小林さんすごいですねと、
は
い
は
い
は
い。なんでそんなに成功するんですかって言われるんですけど、うん、いや、継続してるからです、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
成功するまでやめないからです、以上。
そうですね。そう、成功するまでやめない人って成功しますもんね。だってやめないから。
そう、はいはいはい、本当にそう。だそれはもう全然僕の場合、遠回りだったり、うん、あの、非効率だったり、うまくいかないことが山ほどあるわけですよ。
はいはいはい。
そう山ほどあるから、あの、天才じゃないんで、パッと成功するわけじゃないんですよね。
はい。
だけど、うまくいかないことを想定してるし、あの、うん、教えに素直だし、
はい。
もうやめないと決めて、継続してコツコツがコツだって分かってるんで、
うんうんうんうん、
継続するから、やがて、それなりの成果が出るだけっていう。
うん、うん。
本当にこれだけなんですよね。
うん。
だから、もう、本当に続けてさえいれば、
うん、
他の皆さんが継続しなくなってくるんですよ。
はいはいはいはい。
ただそれだけ
みたいな。確かに確かに。
だから、最近感じるのは、
はい。
YouTube がね、めっちゃこれなんですよ。
なるほど、なるほど。
YouTube を発信する側じゃないですか、私。YouTuber として、ね、
はいはいはいはい、
まあ、超しょぼい YouTuber ですけど、やってますよね。
はいはいはい。
でも、今、それこそ、令和の富裕層研究所っていう YouTube チャンネルを、
はい。
まあ、いくつもやってるチャンネルありますけど、一番頑張ってるのはそのチャンネルなんですよ。
はい。
で、令和の富裕層研究所、皆さんぜひチャンネル登録していただきたいんですけど、
はい。
不動産投資を中心にお話してるチャンネルなんですよ。
はいはいはいはい。
で、不動産投資と話し始めて、今2年ぐらい経つんですけどね。
はい。
そのチャンネルで2年ぐらい話してますと。
うん。
でも、その間に、不動産投資に関する情報発信してる YouTuber さんって、まあ、ポロポロいらっしゃったわけですよ。
はいはいはいはい。
うん、で、その人たちをたまに思い出して、最近どんな発信してるかなって見ると、3ヶ月前みたいになってるわけです。
はいはいはい、はい。
最新動画が3ヶ月前みたいな。あ、止まってるみたいな。こういうことなんですよ。だから、
はいはいはい、
続かないんですよ、皆さん、
うん。そうですね。
僕はもう淡々とですね、
はい、
最低週2ペースぐらい。頑張ってた時はね、月15本ぐらい出してたんですけど、
うん、
まあ、月8本から月15本ぐらいのペースで、今もずっと継続してるんですね。
はいはいはいはい。はい、
で、やっぱり、不動産投資の YouTuber さんで、結果出してる皆さんっていうのは、ずっと続けてます。もう、その足跡が見られるじゃないですか、YouTube チャンネルで。
はいはいはいはい。
うわ、長々やってこられたんだなって、こう、積み重ねが分かるようなチャンネルがいっぱいあって、そういう方がやっぱり大成してますよね。
うん。
はい。なのでね、こういうことなんですよ。もう続けてるだけで、周りの人がフェードアウトするっていう。
はいはいはいはい。
で、これが成果を出す人の、まあ、とにかく共通してること。
なるほど。
当たり前って言われちゃその通りなんですけどね。
僕は子供の時に読んだ、スラムダンクの、湘北の安西先生もおっしゃってましたけど、諦めればそこで試合終了だよと。
確かに、名言。諦めた時点でね。
この副業は、自分が諦めなければ、
うん、
ずーっと試合できるんですもんね。
いや、本当ですよ。本当にそう。だって本業がある時点で、
はい、
大丈夫なんですから、生活はね、はい、できるわけで、副業はずーっと挑戦できるし、はいはいはい、だから諦めにくいというか、そういう便利なものではありますよね、副業っていうのは。
はいはいはいはい、はい。
だから副業で成果を出すっていうことで言えば、
うん、
もうとにかくノウハウとか教えに素直で、 で、うまくいかないっていうことを、特に最初はうまくいかないっていうことを想定し、確保してるっていうことと、あとはコツコツがコツだってことを、もう忘れないで実践できれ
なるほど、
ば、
なるほど。
副業で結果出すっていうことは、そんな難しくないと、もう断言できると思いますね。で、これが、いわゆる、まあ、かなり厳選しましたけど、成果を出す人の共通点として、これまであったことなんですけど、ちょっと一個だけここに、令和8年版はですね、追加したいことがあるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、これが何かっていうと、AI なんですよね。
AI、
この、AI は、まあ、皆さんさすがにもう触れてる方はほとんどだと思うんですけど、あと山本さん AI 詳しいですけど、まあ、2024年ぐらいから、まあ、最初はオープン AI 社の、チャット GPT がね、台頭して、で、そこからもう数え切れないほどのですね、すごい AI ツールがたくさん出てきて、今26年をね、迎えてるわけですが、25年下半期すごかったのが、ジェミニですね。
Google のAI。
Google のジェミニ、Google AI ジェミニが、バージョンアップしてですね、ちょっと、まあ、この収録時点ではですよ。この収録時点では、ちょっとオープン AI 社が、チャット GPT がちょっとやばいんじゃないかと。ぐらい、Google 社のジェミニーが台頭してますと。で、まあ、Google アカウントはね、持たれてる方はほとんどだと思いますけども、Google ワークプレイスというものを使ってる、仕事で使ってる皆さんとかは、その Google の中で、いわゆるこうデータベースがあって、で、それをですね、ジェミニに活かせるっていうふうに今なったんですよね。だから、我々、レベクリという会社ですけど、我々もですね、Google ワークプレイスを使っていて、そこに、我々のそのデータが、資産が、蓄積されてるわけです。で、それをですね、この度、ジェミニで、AI でフル活用できるようになってきてるわけですよね。なので、この間も社内の研修で AI 研修しょっちゅうやるんですよ。で、社員のみんなが、AI をもう日常的に使って、有効にか、つか、いか、生かしきる、AI を生かしきる側の人間にならなきゃ淘汰されるよって話をしてるんで、研修やってますけど、そういう時もですね、まあ、今はそのジェミニーがそうなったんで、まあ、Google アカウントフル活用してる我々としては、めちゃくちゃ使いやすいんですよ。ここまで Google 来たかと、マイクロソフト社はちょっと苦労するかもなと、いうぐらいね、すごい進化していて、まあ、この間もね、やったのは、それこそさっきの YouTube の話なんですけどね、YouTube、例えばこういうことを使うって一例で聞いてもらえばいいんですけど、YouTube の、まあ、例えば私の令和の富裕層研究所の、まあ、とある動画を選んだら、それをあっという間にテキスト化できますね、まず。これはもう、
文字起こし。
文字起こしがもう今 YouTube のね、まあこれも YouTube も Google 社ですから、文字起こしはもう、どうでしょうね、15分ぐらいの動画だとものの数秒ですか。数秒でもテキストパッと落とせますね。で、この文字をジェミニに読み込ませますと。で、この文章をジェミニに読み込ませた後に自分の自画像を、自分を自撮りして、その写真を、まあちょっと研修では社員が自分の自撮り写真今撮ってもらって、それをジェミニに読ませますと。で、じゃあこのトーク内容でこの人のサムネイル作ってっていう、ことを入れるわけですね。そうすると、そのプロンプトでバポンとサムネイルが出てくるんですけど、もう、まあまあなクオリティでも出てきますから。これ、このまま YouTube のサムネで使えんじゃねっていうクオリティを、社員が、その研修受けて、わずか5分、10分でそれやり出しますからね。
もともとはそのプロのデザイナーの方に外注してた仕事ですもんね、それっ
そう
て。
なんです。今、山本さんおっしゃった、全く同じセリフを研修中にみんなで言ってて、いや、これ、画像クリエイティブ仕事受けた人、仕事なくなりますね、みたいな話をその場でしてて。それが本当にその言葉でね、AI が仕事を奪うってみんな言ってますけど、もう体感ベースでマジでそれが来てんだと。これ本当仕事、これだって一件サムネ出したら安くても5000円ぐらいは、
します。
発注ね、してるわけじゃないですか。サムネ生成。動画編集とサムネセットでね、2万3万ぐらい払うのは相場ぐらいだと思うんですけど、いや、これもうサムネの、クリエイティブは、 ちょっと工夫して作りこなしたり、プロンプトの工夫すれば、うん、そのまま採用できるねっていうクオリティが出てくるわけですよ。
いや、そう、さらにすごいのが、デザイナーさんにお願いしたら、うん、まあ、2、3日かかるじゃないですか。
うん、
で、ここ直してくださいって言うと、また1日かかるんですけど。
そうそうそうそう。
その AI だったら、その場でできるし、ここ直せって言ったら、またその場で出てくるんですよね。
いや、本当に、あっという間に出してきますからね。
はいはいはい。
だその精度がしかも上がってきてるんで、もうこれ、本当年々っていうか、毎月とか毎週レベルで進化してるじゃないですか。
はいはいはい、はい
うん。だから、この、AI の進化に、やはりこの、皆さんが、うん、まあ、ついていくのは当たり前についていかなきゃだし、はい、やっぱりこうね、使いこなす側に常にいなきゃダメだなと。
うん。そうですね。
そう、奪われる側になっちゃうとまずいなと。
うん。
いうので、うんうん、どの領域にいたとて AI に向き合っとくっていうのが、令和の8年の成果を出す人の共通点だろうなって今思ってるんですよ。
はいはいはいはい、はい。なるほど。
例えばうち飲食業も今度始まるんですね。焼肉屋さんが、はい、始まるんですけど、はい、その焼肉屋さんのメニューとかを作るときもですね、
うんうんうんうん、
メニューの文字、アイディアをテキストで入れたら、
はい。
それに対する、メニューに掲載する写真出してみてとかって、こういうことをやってみると、うんうんうんうん、もう、だいぶクオリティ高い、
はい、はいはいはい。
写真、クリエイティブが出てきますからね。
うんうんうん、
これ、このまま使えちゃうぐらいだなっていうのを、出していきますし、はい、逆にメニューをもうちょっと、お客さんがワクワクする、メニューの名前に、ブラッシュアップしてっていう改善をね、うん、AI に考えさせるっていうことも今はね、すごい使い方としては有効で、
はいはいはいはい、はい。
今自分が発想できなかったようなことを、文字として出してくれたりね、うん、こういうのも日常的にね、みんなやってるわけですけど、
うん、
でもこれをやって当たり前にしなきゃいけないなっていうレベルなんですよ。
そうですね。うん、
ただ AI 使えますっていうのはもうアピールポイントじゃなくて、
はい、
AI 使ってその先で何ができますっていうことをもう言えなきゃいけない時代が来てると思うんですよ。なので、日常的にこの AI に向き合っとくっていう、この感覚、
はいはい。
これがですね、まだ弱い人が多いんですよね。
なるほど。
日本が遅れてるのかなんですけど、まあ、日々いろんな人と喋ってても、ちょっとまだ、はい、あんまりこう触れてないとか弱い人が多いですね。
なるほど、なるほど。
それを結構感じるので、
はいはい、
あえて今ちょっと話してるんですけど、はい、なので、これが、今後のまあ必須要件だったなってやっぱ思ってるんですよ。
はいはいはい。しかも誰でも使いこなせますからね。
そうなんです、そうなんです。まあそのレベルに来てるんですよ、ついに。で、使いこなせるようになってきてるぐらい、まあなんていうんですか、UI がいいと言いますか。
はい。対話でできますから簡単なんですよ。
いや、本当にそうですよね。もう対話できるし、孫さんが AI エージェントっていうね、話をして、はい、もう1年半ぐらいですかね、経ちますけど、一人に1 AI エージェントがつくぐらいの未来を予測されてましたけど、秘書みたいな、自分の秘書みたいなね、
うん、
感じで、多分ね、そうなりますね、これ、もう間もなく。
うん、
だから自分のことは全部、自分のパーソナル AI っていうんですか、が分かってて、はい、その AI に常にこう、相談しながら、人生を送るみたいな、
うんうんうん。
なんかそんな風になる未来がもう間もなくすぐそこに来るだろうなと。
はいはいはいはい。
あとは AGI っていうその人類の英知の総和を、
うん、
AI が、まあ凌駕するというかコンプリートするっていうんですか。
はいはいはい。
これを AGI とね、一応定義して、うん、孫さんは定義してますけど、うんうん、これ、もう間もなくですね。うん、この1、2年で AGI が来るなと。
はいはいはいはい。
ちょっと前まで10年後って言われてたんですよね。
うん。
だけど、多分1、2年で来るな。まあ、孫さんがそうやってね、予測してますけど。
はい。
僕はやっぱり、この進化のペース見ていて、AI 触ってるとね、来ますね、これはもう。
はいはい。本当に、この前までできなかったことが、できるようになってるみたいなことが、連続で起きてますから。
いや、本当に、動画とかもちょっとやばいレベルになってきてますからね。
はい、はい。
見分けつかなくなりつつあるかなとか、これ AI なんすかっていう。
はいはいはいはい。
なんか逆に人間っぽさとかね、アナログさみたいなのも AI がこう表現できつつあるので。
はい。
まあ、この令和8年でですね、みんなの想像を超える進化がまた出てくるんじゃないかと思うんですよね。
うんうんうんうん、
そこまで来ますかみたいな。
はい。
だそれに、それをもう想定しとかなきゃ、想定外になることを想定しとくみたいな。
うん。
それぐらい AI に触れとかなきゃいけないっていうのが要件だと思いますね。
なるほど、なるほど。
はい。これがですね、令和8年版の成果を出す人の共通点として、まあ最後ですね、AI に向き合っていると。
はい。
これが今回新しく、皆さんに取り入れておかないといけないと。思ったのでね、ちょっとお話をさせていただいたっていう感じなので。
は
い、
なるほど。
まあ、ちょっともう一回言っとくと、素直であること。
はい。
そして、最初からうまくいかないことを覚悟しているということ。
はい。
そして、コツコツがコツということを実践して習慣化していること。
は
い、
うん。
そして、AI を常に取り入れ、向き合っていること。まあ、このあたりをですね、皆さんに、はい、今年は、押さえておいていただければ、成果を出せるね、はい、逸材になれると思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。